今日は石井敏郎市長をお迎えいたしました、はい、市長よろしくお願いいたします。朝晩がぐっと冷え込んでまいりまして、
そうですね、
紅葉の美しい時期を迎えております。
はそうですね、
はい、もうあの大変お忙しいことは重々承知しておりますが、
はい、
ご家族でもみじ狩りなんぞに行かれるよご予定は。
妻が11月全く私が休みがないと言いましたら、
はい、
行ってくると行ってくると、
あのお父さん抜きで子供たちと行ってきますよってことですかね。
それで言葉返せなくてですね行ってらっしゃいと。
あ、なるほど、
はい
はい、
まあ、でもね、
はい、
思いは一つにしながら、はい、そんな感じですけど、
そこを強調していただいて、
はいはいはいはい、今日ね、
はい、
娘誕生日なんですよ。
あ、そうなんですか。
11月15日
あ、おめでとうございます、
は
い
は
い
は
い、
七五三と一緒なんでね。
は
あ、まあまあまあ、今年5歳ですけども、
はい、
はあ、まあ、3歳の時も、うん、7歳の時も、うん、一緒に祝いちゃうというですね。
あ、そうなんですね。
お得な日に生まれてきてもらって、なんて親孝行なんだろうとこんなこと言ったらいけませんけどね、
はいはいはい、いやでもお祝いしてもらって、
はい、
そうですね、娘さんもね、
はい、
嬉しい一日かと思われました。
そうですね、はい、
さて先日はプロバスケットボールリーグの中西宮ストークスのお話をしていただいたんですけれども、はい、まあ、西宮でスポーツといえば、
はい、
バレーボール、 JT マーベラスも人気ですよね。
そうですね、
はい、11月3日から V リーグが開幕しまして、現在3試合を終え2勝1敗という成績になっております。
はい、
まあ、あのストークスみたいに西宮中央体育館でゲームは行われないけれども、西宮を拠点としているチームなので皆さん応援してらっしゃる方も多いですよね。
そうですね、
はい、
いや今津の、ね、体育館で練習してるんですけども、
はい、
でまあ、そういうご縁もあってシーズンの開始とか、
はい、
何かチャンピオンシップ取ったら視聴室に来てくれるんですけども、
うん、そうなんですよね。
いやもう選手の布陣がすごいですわ、
はいはいはい、
まず全日本の、
はい、
リベロ、
はい、
拾って拾って拾いまくる小畑真子ちゃん、
ま、真子ちゃんですね。
もう真子ちゃん、もう真子ちゃん、はい、もう真子ちゃんって言ってるから本人。
あ、そうなんですね、
もう言ってるからね、この子が主将なんですけどね。
あ、キャプテンなんですね。
そうなんですね、
はいはい、
それとまあ監督が吉原さん、
うん、あ、吉原さん、
もうこれも全日本で有名なね、
そうです、
まあ、選手ですよ。
なんかご本人失礼かもしれませんが、昔のファンの方も結構いらっしゃるんで。
そうそうそう、昔のファンね、うちの産業文化局長
、はい、
本当に会った時には仕事の話しないで憧れてましたとかね、
はい、言って。バレーボールされてたんですか。
いや、バレーボールされてた、バレーボール女子だったらしいんですけど。
そりゃもう憧れの人でしょう。
まあ、ね、まあ、よかったよ、まあ、それだけでもよかったと思って
はい、
それからやはりね、エースアタッカーブランキ、
ブランキ選手、
もうセルビアからやってきてくれた、
ね、
もう世界選手権のね、なんと言いますか、優秀選手にもなったですね、
はいはい、
すごい選手ですよ。
いやいやいやいや、
顔がね、なんとなく昔のシュテフィグラフっていう、
テニスの選手の、
あの人をシュッとして背高くした感じ、ブランキ。
あ、だいぶ背が高いですね。
だいぶ背高い、ね、もうこれがいるんですけどね。これで11月10日行ってきました。
あ、試合を見に行かれたんですか。
はい、行ってきました。
初めてですか。
初めて、
はいはいはい、
もうとにかくバレーボールのリアルな試合見るの初めてですわ、
はい、はい、相手が
久光誠也
、はい、
いやね、これね、兵庫ダービーって言われるんですけど
、
まあ、久光は、まあ、神戸が拠点と。
で、
ま
あ、
で、JT マーベラスは、まあ、試合がね、
はい、
まあ、尼崎のベイコムでありましたけども、
うん、
まあ、西宮を、まあ、一つの拠点という位置づけてもらってるんですけど。
そうですよね、
やっぱりね、
はい、
兵庫県民という意味ではね、
はい、
どっちを応援しようというふうになるんですけど、
うんうん、
やっぱこの阪神館にいるとね、
神戸、
神戸をやっつけられる機会っていうのはあんまりないですよね。
神戸をやっつけるんですね。
神戸をやっつける機会ってあんまりないですよね。
あ、
まあまあ、なんと言いますか、神戸がね、
はい、
西宮どう思ってるかはさておいて、やっぱ西宮からするとね、神戸ってのはやっぱ県の都ですよ、はい、うん、ただね、やっぱ時にはチクッと行きたいなって思うなみたいなのがやっぱりもうこうあるかなと。
あるかもしれないですね。
あるかもしれない、そういうことをこうくすぐってくれるこのカードだったですね、
は
い、
はい、で、しかも買ったんですよね。
買ったんですよ、これがね、フルセットで、
はい、
いや、 やっぱりね、流れがありますね、バレーボールっていうのはね、
うんうん、そうですよね。
そうそうそう、結構ね、面白かったのが、
はい、
最近テニスとか野球とかでもね、チャレンジって言って選手が、
はい、
例えばテニスだったらアウトだと思ったのに、うん、主審がね、
はい、
インって言っちゃったと、
ええ、
そしたらこう、あ、これチャレンジって言って、相撲とかでもあるじゃないですか、
ええ、ありますあります。
バレーボールもあるんですよね。
ああ、そうなんですね。
でバレーボールの場合はワンタッチしたかどうか、
は
い、それがね、大体審判は触ってないアウトとかねって言うんですけど、そしたらいやいや絶対向こう触ってたみたいな風に言うとチャレンジって、結構面白かったです。
で、はい、
ひっくり返った
りする画像チェックをして調べ直してひっくり返る、
ことごとくひっくり返ってましたよ審判何やってんだっていう話ですけどいやいやごめんなさい、そんなこと言っちゃいけないですね。やっぱちょうど 見えにくいんですね。
いやいや、もうプロ野球もそれでなんか今年はいろいろありましたからね。
あれね、ただね、いろいろ話したんですけど、ちょっとしたそのミスジャッジも含めて文化かなとか思ったりとかするんです
まあそうですよね、まあ、
しかし公正を重にする自治体のトップがそんなこと言っちゃいけないですね
そうですね、
チャレンジはやっぱ大切です、は
い、正しく判断いたしましょう、
はい、いやそれでフルセットで勝ったんです。
勝ちました。
いやそれでね、本当にね、うん、心から思っていたとは思えないんですけど、吉原監督が最後に市長が来てくれたおかげですって形は言ってくれましたけど
いやいやいや
言ってくれるだけでも嬉しいですよ本当に
また行かなくちゃと思っちゃいますよね。
いや本当にそうですね、まあ、今度負けちゃった時にね、はい、吉原監督なんて言ってくれるかですよねそんなことないですけどでもそういうふうに言ってくれただけでも嬉しいですわ。
そうですね、
はいはい、それと、
はい、
この JT マーベラスの次の日にね、今度はねサッカーの試合を見に行ったんですけど、何のサッカーか分かりますか、
はい、何のサッカー。
いやこれですね、高校の、まあ、兵庫県大会の決勝ですよ、
はい、お正月を目指して戦う。
いやいやこれがね、今度は西宮ダービーですね。
ほう、
県西と関学が決勝で戦ったんで、
はい、
それで市長ちょっと来てくださいと言ってもらってですね、今回はマーベラスの場合はね、どっち応援しようってありましたけど、
はい、
県西と関学、
はい、
これどっち応援しようかってじゃなくて、どっちも頑張れってやつですね。
そうですね、
ちなみにもっと言うとですね、はい、準決勝で1西が負けちゃったんですけど、
はあ、
ベスト4の3チームが1西、県西、関学と
全部西宮市
と。そうなんですよ、これでなんとこの決勝戦が関学と県西、
うんうん、
どっちが勝っても西宮市長的には嬉しいという
嬉しいですね、
感じですね、
はいはい、まあ、あの結果は関学の勝ちということだったんですが、そうそうそう、
いやだけどね、はい、あのなかなかこれも見応えありましたよ。
うん、
ね、結果関学も50年ぶりですから、
そんなに出ていなかったんですか。
いや結局ね、最近は滝川にと神戸弘陵がずっと強くて、2011年に一西が行って全国ベスト8になった時以来は、まあ、この滝川にと神戸弘陵だけだったと、
はいはい、
だから関学も本当にもう50年ぶりということでね、はい、すごいことですよ。
これからは
そうです、ね、
アマチュアプロ問わず、
そう
西宮の時代です。
いやもうスポーツの街ですね。
そうですよ、はいはいはい、ありがとうございました、はい、で終わりそうになってしまいました、
はいはい、
では本題に入らせていただきます。
はい、
今月の初めに公務で西宮市の姉妹友好都市の一つである中国の商工市を訪問されたということなんですが、
商工市じゃないですよ、商工市ですからね
商工市しか浮かんでこなかったんですけど、
商工で作るお酒だから商工市、はい、
ってことなんですね。
商工市、
はい、その商工市へは初めて行かれたんですよ ね、
ですね、もともと、ね、はい、日本酒作る西宮と商工市の商工市とそういうご縁で、
お酒つながりですね。
そうそう、33年前に友好都市になったんです、
はい、
で今商工で世界に30か40ぐらい友好都市持ってるんですよ、商工市。
そんなにあるんですか、はい、
それでその世界の、
はい、
ほらケニアとかニュージーランドとか、
はい、
アメリカとかあっちからこっちからみんな招いて一堂に、
はい、
友好都市大会商工の、まあ、それで行ったんですよね。
招待ですか、
まあ、飛行機代以外は全部向こう持ち。
うわ、そうなんですね。
いやもうやっぱりね、大陸だからやること違いますね。何もかもでかいですよね。
ではそこに参加するための目的で行かれた
ということになる。まあ、あの私だけじゃなくて、はい、あの市議会の議長さんとか、うん、あと、まあ、市議会議員さんなんかも一緒に行ったんですけども、
はい、
まあ、商工以外にも西宮いくつか姉妹友好都市ありますけど、まあ、そういう関係の中で、うん、まず一回お伺いして、うん、今の関係がどうあって、それをどう、まあ、市民に広めていけるか還元できるかというのも整理するには、はい、まず行かないとどうしようもないですよね。
そうですよね、
はい、で、まあまあ、せっかくお声かけていただいたんで行ってきました、
はい、
すごいですよ商工って町は。
どういう町なんですか。
も
う
三国志のね、
はい、
の越っていう国の、
は
い、まあ、都があった町ですよ。
あ、そうなんですね。
五越同州とかね、
はい、
あと賀新昇丹とか。
賀新昇丹、
まあ、要するに、はい、あの復活するまで厳しい状態頑張って耐え抜くぞみたいな、でその語源になっている町だし、
その四文字熟語の、
そうそうそう、
そうですか。
それからあとはあの王義士っていうね、
はい、
いわゆる書生、あの書道の書にあの聖なる聖と書いて書生、
はいはい、
まあ、むちゃくちゃ文字の上手い人王義士、まあ、この人の、
はい、
筆ペン買ってきましたよ。いや本当にね、最近市長になってね、悩みのね、三大悩みの一つが、
はいはい、
市長さんちょっとこれあの色紙に書いてくれって言われる、あれがね、
あんまりお得意じゃないんですか。
いやいや得意だったんだけど、
だ、はいはい、
最近ちょっとね、
あら、
まあでもこれで大丈夫です、大西の筆で、はい、
はい、
それからあと、はい、ロジンの出身地。
あ、ロジンは聞いたことあります。
いやいや、これだいたい小学校の教科書に、うん、まあ、和訳したね、その、まあ、さ、なんと言いますか、その小説の一部がよく出てる、
はい、
まあ、言ってみたらあれですね、中国の夏目漱石みたいな感じですね、はい、あ、
文豪ですね。
そうそう、文豪文豪。
あ、わかりました。
それから周恩来首相、
はいはいはい、
まあ、これの本籍があると。
おお、すごい有名な方が。
いやいや、本当に、ね、
輩出した町なんですよ ね、 す
よね。まあまあ、だからどうなんですかね、まあ、言ってみたら、まあ、イメージ、中国の奈良みたいなもんですかね。
あ、
まあ、あちらこちらに水路が走ってるんで、うん、ベニスというふうに言ってるよ。
水の都市ってことですか。お酒を作るに水は綺麗なところはね、最適ですもんね。
まあ、ちなみにね、紹興酒って、はい、あの 食酒っていうんじゃなくて、はい、英語で言うとイエローライスワインっていうね、
黄色い
お米のお酒、
うん、
まあ、要するに紹興酒って日本で俗称で言ったりとかそういうふうに言うんだけど、はい、まあ、基本的には、まあ、通じるのはイエローライスワイン。
あ、そうなんですね。
まあ、要するに丸ね、ちょっとしたプチ知識、はい、プチうんちく忘年会の時でね、中華料理屋行った時にね、紹興酒くれじゃなくてね、
はいはい、
イエローライスワインプリーズって言うと、はい、結構案外そのうんちくで10分ぐらい持つかもしれないですね。
はい、どうもありがとうございました、
はい、ということなんですけども、はい、まあ、今もね、あの紹興酒から一人、まあ、研修生の方来ていただいたり、
ね、毎年そうそうそうそう来られてますもんね。
まあ、そういう意味ではね、はい、やっぱりこの姉妹友好都市っていうのは、うんうん、個人だとなかなか紡げない関係があるんですよね。で、個人で言ってもね、いきなり知り合い作るの大変だし、
そうですね、
まあ、あの外交はもちろん国の専権事項だけども、うん、しかしそうした個々人の友好関係、それを町の友好関係から発展させていって、うん、まあ、それから広げていくと、まあ、いう草の根の、まあ、一つの大きな形にするのが友好都市関係かなと。
そうですね、
はい、
まあ、紹興酒の他にも7月に訪問されたブラジルロンドリーナ市、
はいはい、
またアメリカスポーケン市、
はい、
フランスのロットエガロンヌ県アジャン市、
はい、
こういったところが西宮の島友好都市になってますよ ね、
そうですね、
はい、まあ、あの国際交流が持つ意義というのは今おっしゃったような、
そうですね、
あ、つながり
本当そうです
ということですよね、
はい、そうです、そうです。今もね、あのアメリカのスポーケン市があるワシントン州から、うん、
はい、
ワシントン州立大学の学、
はいはい、
教育学部長さんなどが今日までかな、
あ、はい、
来ていらっしゃってて、で、まあ、今例えば小学校でね、英語が教科になるぞみたいなんで、はい、教育委員会に集まって英語の先生たちが、まあ、すっごい真剣にね、やってますよ。もう3日前なんかね、
はい、
いきなりこの英語で挨拶しろって言われちゃってですね、いや、これもあのあれですよ、市長になってから大変な三大要素の2つがこの最近来た書道と英語で挨拶みたいなんですね。
挨拶は大変ですね。
まあまあ、でもね、そういう意味では、
うん、
そう、個人でね、そういう関係紡げませんから、
そうですね、
そうした意味では本当にいろいろな形で友好都市関係が、まあ、機能している部分垣間見れたかなと思います。
はい、わ、はい、かりました。
はい、
さて、あの紹興酒の訪問とは別に、
はい、
10月にはスウェーデンとドイツに行かれてますよね。
はい、まあ、これは政務で行ってきたんですけども、
はいはい、
やっぱりね、環境問題について見てきたんですけど、
環境問題、
例えばね、はい、廃棄物ゴミの問題もそうだし、
はい、
まあ、あとは CO2 の排出の問題もそうだし、うん、それから、まあ、あの自然の保護とか、はい、エネルギーとか、環境っていうと大体このようなものが一つの視点になるんですけど、まあ、どこの世界でも同じような、はい、悩みと、そして、あ、こんな知恵があるのかっていうのはありますよね。
うんうん、はい、
まあ、スウェーデンとドイツっていうのは、まあ、世界の中でも、まあ、日本も進んでるんですよ。まあ、一方でそのコンセプトとして日本にあまり取り入れられてないようなコンセプトがあったりするんで、ちょっと見に行こうって言ってですね、
はいはいはい、
行ってきました。
あ、はい、そうなんですね。はい、まあ、あの収穫ももちろん
ありましたね。
ありました。
まあ、詳しくは、ね、はい、ブログに書いてるからあれなんですけど、はい、はしょっていうとね、結局ね、あの人手不足であるとか、
はい、
ゴミの分別であるとか、そういうようなところはね、どこも一緒なんですよね。だから、まあ、そういう中で、まあ、いろんな知恵がありますよね。あのゴミ袋をカラーで分けてね、で例えば赤いゴミ袋には 生ゴミ、白いゴミ袋には紙、それから緑のゴミ袋にはあの缶とか燃えないゴミっていう、うん、それを全部袋に入れて、
はい、
でそれをコンベアに行って、でそのカメラで色ごとにシュッシュッシュッシュッシュッって分けるわけです。
へー、もう袋の色で分別できちゃうんですね。
だからお家にいる人はその袋ごとに分けなきゃいけないんですけど、ただその分けたことによって収集するのはね、今月曜日は何、火曜日は何ってなるけど、 例えば月曜日と水曜日と金曜日に、うん、全部集めますと、
はい、
だけど袋は一緒にしてくださいってなるとね、今日はなんだっけとか言って言わなくていいわけです。
そうですよね、
はい、でそれスウェーデンでやってますよね。
あ、なるほど。
まあそれをねそのまま日本に導入できるかどうかっていうのは、うん、それはまた課題はありますけど、ただ分別の問題、収集の問題、
はい、
人手の問題、まあ、課題はある意味一緒なわけで、その解決の仕方でまあところ変われば解決方法変わると。
そうですね、
面白かったですよ。
あ、そうですか、
はいはい、
ちょっと余談なんですけど、
はい、
視察とは別におすすめのところとかありましたか？
いや、
ドイツ、スウェーデン、
どこ行ってもですね、どこの町もなんていうかヨーロッパっていうのはこう路面電車がね、
はい、
日本もねやれ富山とか鹿児島とかいっぱい通ってますけど、うん、
あります
ね、ヨーロッパはもうあそこでもここでも路面電車がバーッと通ってるんでね、うんうん、まあ、そういう意味ではやっぱりこう石畳のところでね趣ありますよね。
あ、なるほどね、
まあ、だからそういう意味ではどこでもそれなりに、はい、いいかなみたいな感じですけど。
わかりました、
はいはい、
なかなか行けるところではないですけど、
まあ、そうですね、
はい、その際は参考にさせて、
はい、はい、
今日は大変国際色豊かなテーマでお話をしていただきました、はい、また来月よろしくお願いいたします、はい、今日は石井市長にお越しいただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。